どうもこんばんは、セラガイさんのコネラジ水曜日でございます。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日は、北海道のスーパースターミクさんと一緒にお届けします。
気持ちいい
大活躍で、
いや
大泉洋をもう今抜かんとしている、大泉洋の肩を叩いているという
何をおっしゃる
ミクさんでございますけれどもね。
よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。どうでしたか、この1週間は。どんな風に過ごしておりましたか。
この1週間ね、ちょっと、後でお話ししますけど、ちょっとあるものにハマってしまって。
はいはいはい。
なんかもうその言葉で言うと沼。
沼。
沼ですね。沼にハマりました。
そうですか。はい、でも、なんでもね、沼は俺ね、ハマってみるもんやと思うんですよ。
ねえねえねえ。はい。セアロさんって、沼にハマったことありますか？
僕結構ね、いろんな沼にハマってますよ。うん、
あ、本当に？
はい。
あ、そうなんだ。
はい。なんかね、バスケット沼にも今ハマってますし。
う
ん、
ああ、バスケット沼ね。
琉球ゴールデンキングス沼にはもうどっぷり頭のつむじまでもハマってますし。うん、あとね、もうネットフリックス沼にももうどっぷりハマってしまってますし。
これ沼ハマりますね。はい、はい、はい。
ちょっと広いけど漫画沼にも僕はハマってますし。
ハマりますね。漫画沼。
あ、まあ、いろんなこう沼にはまっておりますけれども、うん、さあ、ミクさんはじゃあ、はい、何の沼にはまってるのか、ここら辺もね、今日じゃあちょっとお話ししていただきたいと思います。
はい。の前に、前に、はい、
の前に、はい、この番組は、ビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしております。そして本日の個人スポンサーはございません。はい。まあね、皆さんね、いろいろ、家計のご事情もあると思いますんで、応援できるときにね、応援していただけたらと思います。はい、応援したいなと思ったら、セアロガイサポーターズ、ウェブで検索するか、この、概要欄ね、動画の概要欄、チェックしていただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ、ミクさん、もう、このね、火曜日はいろんなニュースを、ちょっとしたね、はい、もう本当は大きいニュースじゃなくて、ちょっとした、なんか新聞とかに載ってるニュースをね、紹介していこうっていうところでございますけれども。
はい。
今日はじゃあ、ミクさん、どんなニュースを
聞いてくれますか？
いや、それはそういう場だからね。
そっかそっかそっか。
俺たちの話を聞く場だから。
いや、もう嬉しくてね、ずっとね、話したいと思ってたんで。
何でしょうか？
ちょっとね、皆さんね、これ知ってますかっていうことなんですよ。クラブハウス、たった数日で大ブーム、超話題の SNS を使ってみた突然の大ブームは一体なぜっていうことで。
はいはいはい。
LINE ニュースバーン出てましたけど、
うんうんうん、
私の沼の原因ですよ、これ。
あ、もうクラブハウス沼にハマってるんですか、今。
そうなんですよ。もうね、私ね、2日前ぐらいから始めたんですけど、うん、
はいはいはい。
睡眠時間2時間ですね。
ハマってる。そいつはすげえや。
やばくないですか？
はい。クラブハウス分かんないって方もいると思うんですけど。
そうなんですよ。ま、
コネラジ的にはね、月曜日モバイルプリンさんと一緒にお話ししたりしたんですけど、うん、まあ、招待制の SNS で、で、まあ、文字は使わずに、本当に音声だけでやり取りしようと。で、はい、ルームという部屋を立ち上げて、そこに入った人たちが、まあ、会話をすると。
うん、
で、まあ、ルームを立ち上げた人がいて、で、その立ち上げた人のフォロワーとかが、まあ、基本いて、で、フォロワーの中で手を挙げる人がいたら、うん、じゃあ、一緒に話しましょうってお話できるところに行って、で、同じルームでも話できる人とただ聞くだけの人たちがいて、で、わーっとお話をして、いろんな人がこの話できるところに入って、いろんな人と会話できるという、まあ、そういうやつですよね。
そうなんです。いや、つぶこさんね、コメントくれてるんですけど、他の曜日見てない説って書いてあるんですけども、
はい、
私も実はこれをどうしても皆さんと共有したくて。
はいはいはいはい。
そうなんですよ。本当に初めて、こんなに私、SNS でまさか自分がここまでハマると思ってなくて。
へぇー。
なんかラジオで聞く感じでこうやって聞いてて、なんか普通にみんなの話聞こうかな、なんて思ってたんですけど。うん、
はいはいはい。
全然眠れなくて楽しすぎて。
これ、ミクさん聞いてて、自分から手挙げて入ってお話しする感じですか？それか、あ、ミクさん来てるじゃん、入ってきなよみたいな感じですか？
最近それになってんですよ。
あ、ミクさんおいでよみたいな。
おいでよみたいな、常連みたいな感じになっちゃって、そしたらもうね、ずーっと行っちゃうみたいな感じになっちゃって。
どういう部屋にいてるんですか、ミクさんは？
私ね、あの、ゆるルームみたいな、真夜中のゆるルームみたいなのがあって、
はいはいはい。
11時ぐらいから朝の7時ぐらいまで展開されてんですけど、
はいはいはい。
これがね、本当にいろんな人たちが来るんで、めちゃくちゃ楽しくて、最近、本当にあの、バチェラーって私見てたんですけど、
はいはいはい。
バチェラーの人とかともお友達になれたり、
うんうんうん、
なんか私がこうテレビで見てる人とかインスタで見てる人とかともなんかこうセッションできるっていうのがすごい新しいなと思ってて、めちゃくちゃ楽しいです。
そうですよね。
ねえ、
まあなんか本来ではつながらへんような人がこうなんか偶発的につながったりするっていう、うん、その瞬間がこの SNS のすごく面白いところですよね。
そうなんですよ。すごく楽しくて結構本当に沼ってます。
そうか。僕もね、うん、最初、まあ月曜日もちょっと話したんですけど、最初こう、うん、初めて使った時に、うん、論文の田村敦さんとか、
はいはいはい、
TBS アナウンサーの国山ハセンさんとか、
うん、
あと、上地雄介さんとか、がいらっしゃるところに、
うん、
なんか、あ、せやろが来てるじゃんみたいになってこう入って、
うん、
まあ、なんか思わぬ、本来つながらんような世界の人たちと話できたのはすごく楽しかった経験としてあったりしてね。ね、で、まあ、当然この、ね、あのクラブハウスいろんなこう、恵子さんね、アンドロイド対応してないやんとか、
ね、
あのいろんな問題点も実はあって、
はい、
それはもう月曜日の方で指摘してますんで、
はいはい、
よかったら ね、
はい、
ね、それも聞いてもらいたいんですが。
うん、私的にはこのハマったニュースとして、はい、うん、ちょっとお届けさせていただきました。
はい。ね、でも、うん、ミクさんはね、向いてると思う、本当に、クラブハウス。
本当に。
はい。だってなんか、ミクさん、いろんな人と話すんの、楽しんでやるタイプじゃないですか。
そうなのさ、めっちゃ楽しくて、うん、今もね、4時から6時まで、ちょっとルーム開いて、
はいはいはい。
昨日、お友達になった YouTuber さんとか、みたいな方々と一緒に、うん、なんか話せるからちょっと入ってきてよ、みたいになって、で、今日ルームでちょっと今お話ししてきたんですけど、なんか本当いろんな人とこうやってセッションできるのがいいなってすごく思いました。ちなみにセアロさんの今日お昼のやつもちょっと聞いてましたからね。
はい。で、僕の後輩がなんかラジオ番組終わりにやってて、僕たまたまその時相方と一緒にいて、
はい、
そこに入ってちょっと会話してたのもあったんですけどね。
はい。
そのミクさんが入った部屋はほんまに知らん人の中入っていったの？知ってる人ゼロみたいな状況？
全然知らない人ばっかり。全然知らない。
で、そっから仲良くなったんだ。
なったの。
すごいわ。さすがや。
え、したっけ？本当にインスタグラムのフォロワーが7万人の人とか。
はいはいはい、はい。
そうそうそう。なんか話せるじゃんみたいになって、え、いいんですかってなってたんですけど、最終的にバカ笑いしながら終わったっていう、はい。
ちょっと待って、なんか、だんだんミクさんちょっと、ねえ、クラブハウスやる時間を取りたいから、コネラジごめんなさいみたいになるんじゃないですか、いつか。ちょっと
それはやらせてもらいますよ。
すごいアップで。ありがとうございますね。はい。そうか。
え、セアロさんは最近のニュースどうですか？
ね、うん、僕がね、ちょっと、見たのはですね、毎日新聞で上げられてたニュース、うん、今日のお昼ですね、10時ぐらいに上げ、はい、ウェブ版に上げられてたやつで、ちょっと穴埋めクイズ形式でやりたいと思います。穴に、この穴埋めのところに入るのが分かったらちょっと言ってみてくださいね。
やばいな、こういうの本当皆さん分かってると思うけど、私もうクスですからね。
クス
クズクズ。もうとんでもない回答しそうなんで、ちょっともう顔赤くなってますけど、お願いします。
はい、すごい、もう前倒しで赤くなってんだ。恥かくことはもう確定で。
危ない。はい、
ねえ、よかったらね、皆さんコメントでもね、書いていただけたらと思いますが、〇〇機器は輸入増。〇〇は減。貿易統計で読み解くコロナ禍の明暗ということで、まあ、この新型コロナウイルス感染拡大している中で、まあ、貿易にも大きな影響を及ぼしていると。で、輸出入の動向をまとめた2020年の貿易動向を分析すると、コロナ禍による勝ち組と負け組が見えてきましたよっていう、そういう記事なんですね。
はい、はい。
で、まあ、結構厳しい業界としてですね、国内産経済の低迷に加え、コロナ禍で海外経済も冷え込んだ結果、主力輸出品の自動車の輸出額が 20% 減となったほか、
うん、
まあ、
うんうん、
これは痛いですよね、本当ね。
痛いね。痛い痛い。
輸入の柱である原油の輸入額が 41.7% 減と、原油がね、ほぼ半減する中、打撃を幅広い分野に及んだというところで、かつてない逆風。そんな中、キーワードとなってるのが、巣ごもり消費。
巣ごもり消費。
巣ごもり消費ですね。消費。
消費、消費。はい。
はい。緊急事態宣言などに伴う、ステイホームで、家の中で楽しめる食品や商品に人気が集まった。その代表格が、〇〇〇だ。ヒントいきますよ。今からの記事が。
はい、
日本〇〇輸入組合によると、国内で感染拡大が深刻した20年3月以降、輸入が増加。1回目の緊急事態宣言中だった5月以降は、3ヶ月連続で輸入額が100億円を超えたということで、すごく増えているということなんですが、
はいはいはいはい、
同組合の事務局長は、皮を剥いてそのまま食べられる〇〇は衛生的な上、栄養価も高い。コロナ禍でお年寄りや子供でも安心して食べられる〇〇の利点が改めて評価されたと分析すると、いうことですね。
うん、
さあ、分かった方いますか？
なんかね、ちょっと出てきてますよ。はい、これでも、皆さん近いなと思ってるのが、この食品ってことですよね。
そうですね、そうですね。はい。えのきまきこさん、よっしゃ、大喜利開始っていう、間違った振りの受け止め方をされてるんですよ。はい。まあ、別にそこは自由ですけど、はい。はい、さあ、結構ね、
高齢者の方もっておっしゃってましたね。
そうですね、はい。で、まあ、政府1月首都圏などで緊急事態宣言を再発でしたが、〇〇の輸入も堅調に推移しているという、今も引き続きというところですが、さあ、まあ、結構ヒントがね、簡単だったかもしれないですね。
簡単だった
の？えのきさんが、バナナ、ユミコさんがみかん。でね、バナナ、みかんが今多いですね。
ああ、バナナ、みかん。
はい。で、便利ジャケ、谷子さんがリンゴっていう。まあまあまあ、あれも皮むいてそのまま食べれますが。
うん。
はい。なんだと思います？ミクさん。
それはやっぱり。
皮むいてそのまま食べられる。
皮むいて、デコポン。
いや、もうまあまあ。
デコポン。どうですか？
方向的にはみかんよね。
みかん。
はい。
みかんです。
バナナです。
正解は。バナナなの？はい、ちょっと待って、ケイタンさん合ってる。バナナですって。
ね、結構バナナね、正解が多いですね。あ、ケイコさん、いいですね、うん、輸入だもんねっていう。まあ、みかんだったらやっぱ国内でってことなので。
そういうことだ。
栄養価が高いっていうところも、やっぱバナナはね、すごい栄養価高くて、消化もいいですからね。はい。
結
構さ、デコポンすげえピンポイントっていう、まさか品種を言うとはみたいな。
すいません。
ねえ、いちごって言えばいいとこ、アマオみたいな、なんかそういう。
デコポンって、品種、
あ、まあでも、あれか、オレンジ、みかん、デコポンみたいな、なんかちょっと、そんな感じがしますけどね。当たったバナナということで。輸入ならバナナか、ああ、そういえば、4から6月バナナ売り切れてたねっていう。多分ね、安心感があったんでしょうね、こうやって。
なるほど。
剥いて食べる、安い上に、こう、もう、絶対何にも触れてないっていう、こう、安心感があったのかなというところですよね。うん、で、さっきコメントにもあったんですが、巣ごもり消費で重宝されたのが、長期保存可能な冷凍食品だと。しかし、家庭用冷蔵庫の容量には限界がある。こうした実情を反映してか、家庭でも使える冷凍庫の輸入量は前年の 1.6 倍に急増したと。で、もう買い物何回も行かへんでええように、冷凍食品をいっぱい買おうと。でも、冷凍庫にもキャパがあるから、もう冷凍庫も大きくしようぜってことで、それの輸入が増えてるってのは面白いなと思ったんですよね。
確かに。すごいね。ちょっと待って、セアロさん、そのさ、穴埋めみたいなの面白いね。はい、
あ、本当ですか？
私はすごい楽しかった。
逆に、負け組。これ、バナナは勝ち組だったんですが、
あら、
負け組となっているものがあるんですね。はい、日本で大流行した〇〇〇〇も負け組と言えるだろう。〇〇〇〇の輸入額は17年が前年比 35% 増。 18年が同 78% 増、19年はなんと前年の 7.2 倍と爆発的に増加した。これ、〇〇〇〇ブームがあった時ですね。
で、
20年は一転、前年の3分の1に落ち込んだ。外出自粛の影響で乱立気味だった〇〇〇〇店が相次ぎ閉店に追い込まれた影響と見られるということで。さあ、何でしょうか。
いや、本当にくだらないこと言っていいです？
はいはい。
もうね、〇〇〇〇〇がその負け組っていろいろ聞いてたら、なんか長岡美久みたいなのに、
はい。いや、だってネガティブすぎるでしょ。どうしたんすか。らしくないですよ。
いや、もうずっと何も考えられなくて、長岡
美久。いや、違う違う、〇〇〇〇やから。長岡には当てはまりますけど。
すいません、すいません。
はい、
え、なんだろう、洋服。
あ、アパレルメーカーもめちゃくちゃ今厳しいですから ね。
そういうこと言うじゃないですか。
はい。
食べ物ですか？
でも、めちゃくちゃ大流行したんですよ、もう。
なんだろう。
ちょっともうミクさんコメント欄見ずに。
ね、
結構コメント欄もうね、今、正解出てますよ。
ちょっと待って、ちょっと待って。
はい。
もう、わかんないですね。なんだろう。あ、食べ物なの？
食べ物です。食べ物です。はい。ヒントを言うと。もう、2019年はもう、このブームがすごかったと。いろんなお店も乱立した。
うんうん。
もう、猫も借子もこの店。空いてる店舗あればこのお店、みたいな。
あー、なるほどね。
わかりました。
はいはいはいはい。
はいはいはい。
わかりました。これね。
一番に何でしょう、はい。
はい。タピオカですね。
正解！タピオカです。はいね、
よかったー。あ、はいはいはい。皆さん、うん、やってくれてますね。
みたいです。うん、この記事は、空前のブームとなったタピオカもコロナ禍には勝てなかったようだっていうの
に、
締められてるんですけどね。
なるほど。
ケイさんも、海行きさんも、星星ドレスさんもね、招き猫さんも、恵子さんもタピオカ正解、
ね、
えのきさんも6月の天使さんも正解ということですね。ゆみさんもゆみこさんも。
ちなみに、はい、沖縄でも流行ってました？
ありましたよ。
あのそうなんだ。
国際通りにも店できて、
うん、
で国際通りのちょっと入った沖江通りっていうところに店できて、すごい行列ぐわー並んでましたね。
やっぱそうなんだ。
そうなんですよ。でももともとね、沖縄はあのクイックリーっていう店舗があって、
うんうんうん、
もう老舗タピオカ屋さんがあったんですよ。
はいはいはい。
だからね、なんか、そのゴンチャがブームでわーって並んでる時のクイックリーの気持ちを考えてましたね、僕は。ずっとやってたのになー、クイックリーなーって。俺はクイックリー飲みに行くよーって思いながら。
なるほどね。
うん。
あ、なるほど。
うん、まあでも、タピオカに関してはコロナ禍の影響だけというか、うん、まあ、ブームの終焉とともにって感じはちょっとしますけどね。そう
そうそう、うん、はい。確かに。ちょっとこれ面白いね。丸々丸みたいなやつの穴埋めやりましょうね。ね、私も次用意しよう、ね。うん。
こんなのもね、ちょっとやりながら紹介できたらなと。
はい。
あと、ワインも、コロナ禍で泣いた食品らしいですね。
ああ、そうなんだ。意外。
うん、飲料メーカーによると、巣ごもり消費で家庭内需要は堅調だったものの、緊急事態宣言に伴う時短営業など、飲食店の苦境が響き、国内全体消費は、苦戦したということで、前年比 9% 減となっているみたいですね。
はあ、すごいね。やっぱり上がったものもあると下がったものもあるってことですよね。
そうね、うん、まああとね、運動不足対策でトレーニング用品も輸入が増えているようですが、
確かに、
まあね、この時期は本当にね、うん、なんかうまくね、動向を見極めてさ、
うん、
これバナナ輸入増えるんじゃねっつって、そこの株買ったりできる人はまあまあ儲かってるんでしょうね。
そうですね、本当に、う
ん、でも分からんよね。
わからない。でもさ、今のこの時代だとやっぱりそのゲーム業界とかさ、
ああ、
そこのところも多分めちゃくちゃだって、スイッチ買ってる人たちすごい増えてるらしいね。
でしょうね。あの任天堂の動物の森なんか、
うん、
まあコロナで結構あの後押しがあったみたいですよね。ステイホームと、そして、
うん、
まああれって結構いろんな人とつながったりもできるゲームだから、
そうそうそうそうそう、
ね、ステイホームしながら、ね、 っていう、はい、で いろんなところ自然を楽しんでもできるからこうちょっとゲームしながらアウトドア気分も味わえるみたいな、
うん、
ねえ、だから本当にこの時期にぴったりのある種ゲームだったかもし
れないですよね。
うん、ということで、まあ、はい、今日こんなニュースをね、紹介させていただきましたけれども、ね、
はい。
はい。また来週もなんかニュースを拾っていきましょう。
はい、そうしましょう。
あ、星のドレスさん、スーパーチャットありがとうございます。
いつもありがとうございます。
はい。えのきさん、高めのワインが近所のスーパーで、安売りしていて、個人的には嬉しいです。僕も実は今ちょっとワイン買ってて、あの赤ワインがすごい、まあ、美味しいなと思って飲んじゃってるんですよね。
あら、そうなんだ。
だからね、体重増えてしまった原因の一つとして、こう、僕は、うん、あの、ワインが結構あるかもしれないですね。
あらららら、ら、そんな、セアロガイさんは、うん、
はい。
ダイエットするんですか？
はい、あの、先週でミクさんに紹介して
もらった、
はい、ファスティングのやつが、いよいよ、ぼちぼち始まろうとしてます。
皆さん、そうなんですよ。ちょっとね、これに関してはもう、ちょっとあの、セアロさんのね、危機的状況をちょっと聞きつけて、90代に行ったんですよね、はい。
そうなんです。とうとう体重が90代に。
ね、あえてもう体重出しましょうよ。うん。
そうですね。
はい。
立って靴下が履けなくなるという事態になってしまいまして。
はい。あの、それをね、聞きつけたんで。うん。ちょっとね、ファスティングでね。
はい。一回ちょっとね、本気でやってみようかなというところで、え、これってどういうやつなんでしたっけ？もう一回ちょっと教えてもらっていいですか、ミクさん。
はい。あのですね、プロラボ社っていうところで、まあ、ファスティング業界で言うと、まあ、企業で結構有名なところなんですけれども、東京に本社があって、で、結構その代理店が各、都道府県、全国各地にあるんですけど、そこから、ファスティングをやるんですけど、多分セアローさんの場合は、一週間、プランになってまして、はい、準備食が2日間、そして回復食が2日間、で、3日間でファスティングをするというような内容になっていて、で、私も実は、1月に、してるんですけど、それで、なんとね、はい、まあ、4キロ痩せたっていうことで、うん、結構、巷でね、結構ね、ミキちゃん痩せたね、みたいな風になったんですけど、まあ、私の目的は、はいはい、腸洗浄って言って、結構腸内をきれいにするっていう目的でさせてもらってるんですけど、はいはい、毒素がやっぱり取れて、むくみがかなり取れるんで。
うん、なるほど、なるほど。
シアロさんも、ちょっとこれやってもらって、ちょっとむくみをまず取ってもらって、痩せやすい体づくりをして、で、食生活をちょっと注意してって、多分ジムも今やってると思うので、この3点セットでどうにか、痩せていくっていうようなものが私的にはイメージできてるんですけど、どうでしょうか？
そうですね。まあでも僕結構ついつい食べちゃう時ってなんかこう、もう食事中毒みたいになってて、もうお腹空いてないけど寂しいみたいな。
はいはいはい。
状態でいっぱいこう食べちゃってるんで、うん、でもなんか3日ぐらいこう食事をうまいこと開けると、なんか食べないことに慣れてくるみたいな。
うん、そうそうそうそう。
トントン拍子でこうなんかダイエットいけるっていうのがあるので、うん、まあ、一旦ここでちょっと頑張って。で、うん、なんかファスティングだったら内臓も休ませれるっていうじゃないですか。
そうなんですよ。そういうことなんですよ。お腹の中の、腸に溜まってるものって、結局胃から腸まで一本の、道になってるので、結構そこが詰まりやすかったり、うん、便通が良くないとかってきっとある方も、女性は特に多いかなと思うんですけど、そういうところも含めて、食事、その固形物っていうものをあまり入れないことによって、その流れを良くしてくれるので、
うんうんうん、
結構その、なんて言うんだろう、食べて、痩せるっていう方法もあるんですけど、一旦、この腸内を、きれいにする。何も入れないできれいにしてみるっていう、そこからちょっとスタートしてみたらどうかなっていうところで、
はい、
ちょっとね、挑戦してもらおうと思って、はい、はい、しっかり、プロラボさんとお話ししながら、うん、ちょっとうまくできたらいいなっていうところでしたよね。
はい、そうなんですよ。で、はい、なんか一回ちょっと、電話か、なんか、ズームで、うん、講習みたいなのを受けて、はい、
うん、
まあなんかこう注意点とかも聞いて、
はい、
健康に与える影響とかもなんか聞いた上でやるということなんで、うん、
はい、
まあいろいろね、僕がいつもお世話になってるサロンメンバーの方から、
はい、
尿酸値上がるから、ちょっと痛風気ぃつけてね、みたいな、
うんうんうんうん、
のもいただいたんで、
はい、
僕が尿酸値上がらへんようにする薬と併用していいかとかも聞いたり、あとね、免疫落ちるっていう、なんか話もあるから、ここら辺大丈夫なんですか、はい、みたいな、まあなんかそういうね、話をちょっとしようかなと思ってます。
ちょっと、本当に頑張ってください。いつからやりますか？
ね、2月2日に送る、その商品を。だから、まあ、多分、2月6日ぐらいには届くのかな？ので、まあ、切りよく来週、月曜日ぐらいから始める感じかなと思っております。
ちなみに私も、セロさんそれぐらいに始めるだろうなということで、私も来週の月曜日から、1日、ファスティングっていうのがあるんですよ。それをちょっと私もやりますから、はい、ぜひ、水曜日、そう、1日ファスティングっていうのあるんですよね。
はいはいはいはい。
1日だけファスティングの、こう、なんて言うんですか、あれ。ファスティングのやつがあるので、それを、揉み続けるっていうのがあって、それに私も挑戦してみようと思うので、水曜日ぐらいはぜひその経過をお互い話せたらいいなと思ってました。
そうですね。ね。はい。ちょっと体重もちょっと観察しながら、観測しながらやっていきたいなと思います。はい、
ちょっと待って、すごい楽しみ。
ね、でもね、僕ね、もう緊急事態宣言が終わって、バスケットが、こう、ちゃんと、こう、週に何回かできるようになれば、ちゃんと体絞れると思うんですけど。
あ、もう本当にね、セイラさん。
そうなのよ。はいはいはい。
それ甘いな、ちょっと。
あ、
ちょっとそれ甘いな。
あ、マジですか？ダメ？
でも、それダメだな。
食事もまあね、やらないと痩せはしないよね。はい、参戦した。じゃあ、でもね、聞いて、みつさん。バスケ大体僕7時半ぐらいからやってるんですね。
はい。
で、9時半ぐらいまで2時間ガーってやって、で、まあ疲れるからすぐご飯食べたいってならないんですよ。
はい。
で、バスケが始まったら結構バスケやった後も何もやらずにその日寝るみたいな生活習慣になるんですよ。
ほうほうほうほう。
それがでかいんですよ。
なるほど。そういうことか。疲れちゃって寝ちゃうんだ。
そう、そのまま。
はいはいはい。そっかそっか。そう
なん
ですよ。
はい。なのでね、また始まってくれたらいいなと思ってるんですが。ちなみになんですけど、
ちょっとね、
僕、身長いくつだっけっていう質問もね、堀夏美さんからいただいてるんですけど、僕身長175センチなんで、もう完全に今、ちょっと重い状態なんでね。
ね、やっぱりさ、ちょっと重いですか？ぶっちゃけ。
重い重い。
あ、重いんだ。
動きづらい体が。で、なんか、はってすぐなっちゃうから、なんか心配。
心配ね、
そうそうそう、なんとかね、健康面のためにもちょっと絞りたいなという感じです。けいこさん、スーパーチャットいただいてます。靴下履けない、わかる。10キロ痩せたら靴下履けるよっていう。そう、なんかね、靴下履くたびに一回腰かけるっていう、あのルーティーンがね、なんかちょっと嫌なのよね。はい、
やめましょう、やめましょう、やりましょう。
ね、スファインダーさん、どうぞご無理のないように。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでね、ファスティングは商品じゃなくてトレーナーを選ぶべしってありますね。ゆみこさんからいただいてます。そうよね。
そうですね。それも大事ですよね。
そのプロラボさんはどうでしたか、そのトレーナーさんは。
トレーナーさんというよりも、結構ね、セハラさんと一緒でお話そうやって教えてくれる方が結構いらっしゃるんで、
はいはいはい、
結構その解剖学的なこととかお話ししてくれたり、始めるにあたってこういうふうにやっていったらいいよっていうようなところも結構詳しく教えてくれるのがすごく私的にありがたくて、あと私の結構お話聞いてくださった方は、なんか私正直恥ずかしいんですけども、1日目で結構きつくて、結構ネガティブになることないんですけど、もう食べたいみたいになったんですよ。その時に、食べたいですって入れたら、
はい、
その励ましの言葉をいただいて、
はいはいはい、
そうそうそう、なんかそういうのもすごく嬉しくて、そう、で、1日目とか、その始める3日目が一番辛いんですけど、そこ乗り越えると意外に結構いけるんで。
なるほど、なるほど。
はい、
そうよな。
そこみんな辛いですって。
来週は1週間。
そうですね。はい。
頑張っていきたいと思います。
はい。
ラッシーココナッツさん、セアロガイさんの結果次第で私も試したいということで。
ほらね。だからこういう風になるんですよ。わかる、ね。
そのプロラボさん、1週間は多分ガッツリコースで、 1週間じゃない、ちょっとやってみるかみたいなのもあるわけですよね。
そうですね、あの3日間コースみたいなのもありますし、はいはい、いろいろそのプランによっていろいろありますので、はい、ちょっとねそこのところも私もセアロさんもちょっと違うプランなんで、ぜひそこのところもね皆さんに見てもらってちょっと一緒に頑張りましょうね。これだけちょっとラッシーココナッツさんからもこう応援の言葉いただいてますよ。だから頑張りましょうね。うん。
はい、頑張ります。ということで、
頑張ります。
はい、また警戒週、多分、ポスティング始めて3日目ぐらい。で、全部終わったのはまた再来週っていう感じになると思うので、はい、うん、経過報告もお楽しみでございます。
はい。
はい、さあ、ではぼちぼちお時間の方やってまいりました。この番組はビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしました。本日の個人スポンサーはなしということになっております。番組応援したいぞという方いらっしゃったらですね、セアロガイサポーターズネットで検索するか、この動画の概要欄からチェックしていただければと思います。サクッとね、1000円ぐらいから応援できるプランもございますので、よかったらご検討ください。では、今日はお相手したのはセアロガイさんことエボヤンと、
札幌の観光大使の長岡美久でお送りしました。
はい、またね。
はい、またね。